ゆっくりもばって言ってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第489回です。
先日、中の人の運転免許の更新だったんですが、その講習の中で免許証の IC カードについての話がありました。更新手続きの中で設定した暗証番号は、IC カードのデータを読み出すために必要ということですが、一方で、それを使うことはほとんどないだろうと言っていたんですよね。
今回のニュースで取り上げるんですけど、今後それは大きく変わるかもしれませんね。本人確認の厳格化で、本人確認書類を見せるだけではなく、IC カードの情報を照合することが求められるように変わっていくようです。運転免許証も例に漏れず、という感じですね。
免許の更新の際に設定した暗証番号を印刷した紙を渡されると思うので、それをなくさないようにするのが一番だと思いますが、更新が数年前で設定した番号を忘れている人もいるかもしれません。 IC カード読み取りに一本化された時、暗証番号を忘れていて確認に支障が出るということが発生しそうな気がしています。制度が走り出す前の今のうちに暗証番号を確認しておいた方が良さそうだなと感じました。それでは今回のニュースです。
NTT はスマートフォンを使って器用さの度合いを簡単に可視化する方法を開発したことを発表しました。人間は学習によって複雑な感覚情報を元に思った通りに動くことができるようになりますが、ロボットとは違い、どんなに上達した動きでもばらつきが生じ、思った通りに動かすことができません。この運動のばらつきは長年脳運動研究分野でも注目されてきたとのことで、手や足を自在に動かす脳の情報処理の仕組みを理解するためには、成長やトレーニングによって運動のばらつきがどのように変化するかを調べ、そのメカニズムを理解することが必要とされています。NTT では感覚や運動生成に関わる脳情報処理を理解する研究を行っており、今回の研究では人の思った通りに動かせる能力と深く関係する動きのばらつきをより簡単に計測する方法について検討を進めてきたとのこと。従来の方法では特殊な器具を使用するため専門家や研究者の使用に限定されることが多く、手軽な評価が困難で幅広い年齢層を対象に多人数の計測をすることは多くの労力を要し、成長や加齢の影響、あるいは個人のトレーニングによる器用さの変化や左右のバランスを簡単に調べることが困難だったとのことです。そこで今回の研究では、思った通りに動かせるかどうかを簡単かつ高い信頼性で計測するため、比較的速い速度で繰り返し円運動をする際の動きのばらつきに注目し、測定を受ける人がスマートフォンを手に持つか足に装着し、 15秒ぐるぐる繰り返し回す運動をした際の加速度軌道のばらつき量を定量化するアルゴリズムを開発したとのこと。4歳から88歳までの総計608名から得られたデータを解析したところ、手足ともに利き側、引き際で、ばらつき度は成長とともに減少し、その後一定となり、加齢によって増大し、また手足ともに利き側の方が引き側よりもばらつき度が小さいことが分かったとのことです。このほか、利き手と利き手ではない方の器用さの違い、ばらつき度の左右差がトレーニングに影響されるかを検討するため、右利き、左利き、左から右に利き手を矯正した人に分けてばらつき度を評価したところ、右利きの人は左手の方がばらつき度が大きく、左利きの人は右手の方がばらつき度が大きくなっており、右手を使うように矯正された人は左手と右手両方ともばらつき度が少なくなっているとのこと。矯正トレーニングを受けた場合には、右手のばらつき度が減少するだけでなく、左手のばらつき度は増えていない、つまり器用さが低下していないということも分かったとのことです。また矯正トレーニングでは手だけではなく、足の動きでも左足より右足のばらつき度が小さくなっており、足の動きにも影響を及ぼしていることが明らかになったとしています。今後は実験参加者を増やし、より信頼性が高い知見を得ていくとともに、競技等による手足の器用さ度合いの違いなどを明らかにしていくとしており、器用さの向上が容易に可視化できるため、スポーツジム、部活動、リハビリ施設などスポーツ分野や医療介護分野で個人の器用さのモニタリングや評価などに活用することが期待でき、また運動機能と脳情報処理の関係を探るツールとしての展開も目指すとしています。
中の人がやるとまあまあ悲惨な結果が出そうですね。スマートフォンのジャイロ機能を活用しているんだと思いますが、なるほど、こういう使い方があったかと感心します。面白いのが、左利きから右利きに矯正した人は足さばきでも同様の影響が出るというところです。利き手を矯正した人は器用な人が多いという印象があったんですが、科学的にそれが証明された感じです。
インターネットイニシアティブは、カメラの北村10店舗で MVNO サービスの IIJ ミオ、モバイルサービス、ギガプラン、音声通話機能付き SIM カードおよび eSIM の即日受け渡しを開始。また103店舗で IIJ ミオギガプランパッケージの販売に対応しました。即日受け渡しに対応するのは、神奈川県藤沢市の湘南台店、埼玉県川口市のアリオ川口店、三重県四日市市の西浦店、福井県のバイパス南店、大阪府の難波シティ店、香川県高松市の高松南店、岡山県の下中野店、福岡県久留米市の上津店、佐賀県の南部バイパス店、熊本県熊本市の熊南店です。6月30日まで即日受け渡し対応店舗で MNP 転入で契約した場合、5000円の UC ギフトカード還元、5000ポイントの V ポイント還元、もしくは5000円の端末即時割引のいずれかをもらえるとのこと。また9月2日までに契約すると、通話定額オプションでは利用開始月から3ヶ月間月額が410円引き、ギガプラン音声 SIM 2GB から 20GB の月額料金は利用開始月から最大3ヶ月間440円値引き、ギガプラン音声 SIM 30GB から 50GB は利用開始月から最大3ヶ月間1100円値引きされるとのことです。
SIM カードの取り扱いだけではなく、即日開通受け渡しに対応する店舗があると、急遽回線を開通したい場合などに非常に便利だと思います。 家電量販店で即日開通に対応している店舗があるので、中心部というよりは少し外れた場所を保管する形で対応店舗が設定されている感じがします。
日本自然保護協会と北海道自然保護協会は、知床における携帯電話基地局の整備について現在の状況と懸念点をまとめた通知書を国際自然保護連合IUCN を通じてユネスコ世界遺産センターへ提出しました。通知書には整備計画の概況や普遍的価値への影響の懸念などが織り込まれており、オジロワシの繁殖活動に関する観察調査が不十分な点や工事などによる影響が懸念される旨や、環境省の許認可に関する問題を提起しているとのこと。国立公園特別保護地区や森林生態系保護地域での土地改変は、今後の保護地域制度の運用を歪めるケースになるなど、基地局整備への懸念が示されています。この通知書は、世界遺産センター世界遺産条約履行のための作業指針174項に基づく手続きだとしており、この条項では世界遺産条例事務局が資産の状態に重大な劣化があったとの情報、または必要な改善策が予定期間内に実施されなかったという情報を関係締約国以外の情報源から入手した場合は、当該締約国と協議の上、情報源及び情報の内容について可能な限り確認を行い、締約国からのコメントを求めるとされています。
知床での携帯電話基地局の整備については、先の観光船沈没事故を受けて整備が進んでいるようなんですが、人命を優先して通信ネットワークを整備するか、貴重な自然を保護することを優先するかでかなり揉めているようです。どちらの意見も是であると思いますので、どちらの意見も排除されるべきではないとは思いますが、あっちを立てるとこっちが立たないの典型で、なかなか難しいのだと思います。
京セラは法人向けスマートフォン2機種を10月以降、法人向けタブレット1機種を今年の秋以降に発売することを明らかにしました。ディグの SX4 は SXGP を含む通常のセルラー回線に対応するモデル。ディグの SX4Wi-Fi はセルラー回線に対応しない Wi-Fi のみに対応したモデルです。手袋をしたまま、濡れたままの手でもタッチ操作できるグローブタッチ、ウェットタッチに対応。指紋認証やマスクをつけたままでの顔認証もできるとのこと。NFC を備えており、キャッシュレス決済の読み取り端末としての利用ができるとのことです。泡ハンドソープでの手洗い、すすぎ洗浄、アルコール除菌シートで拭き取れる薬剤耐性を備え、本体内の部品に不具合がないかを調べられる故障診断機能を新たに搭載し、バッテリー発火の危険性を軽減する構造が取り入れられているとのこと。チップセットはメディアテックのディメンシティ6100プラス、メモリー 4GB、ストレージ 64GB、OS は Android 14、ディスプレイは 5.8 インチ HD プラス解像度の TFT 液晶、800万画素のカメラを本体の前後に備えます。ディグの Tab2 5G は 10.1 インチディスプレイ、ナノ SIM と eSIM のデュアル SIM 対応、5G および WiMAX 2 プラス対応。ディスプレイ側に NFC リーダーを搭載。チップセット、メモリー、ストレージはスマートフォンと同様です。
法人向け端末ということで、あまりスペックは高くはありません。スマートフォンの方は、SXGP にも対応したモデルと、校内での SIP 通話端末や情報端末としての利用に限定される Wi-Fi モデル、タブレットはディスプレイ側に NFC リーダーを搭載したモデルということで、かなり利用シーンが絞られた端末という印象です。キャッシュレス、 チケットレス、あるいは無人窓口でこうした端末の利用が広がっているので、そういった用途へ広く展開するという意図なのかもしれませんね。
政府の犯罪対策閣僚会議は、国民を詐欺から守るための総合対策を策定しました。特殊詐欺などを対象として政府が総力を挙げて取り組む施策をまとめたものとのことです。この中で、携帯電話や電話転送サービスを契約する際の本人確認において、本人確認書類の券面の偽造・変造による不正契約が相次いでいることに触れ、犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法に基づく非対面の本人確認手法は、原則としてマイナンバーカードの公的個人認証に一本化する方針を掲げています。またデジタル庁は携帯電話契約や銀行口座開設などを対面で行う際の本人確認書類について、マイナンバーカードに限らず運転免許証などの IC チップも対象になるとしています。このほか、契約時の本人確認が義務化されていない SMS 機能付きデータ通信専用 SIM カードについて、電気通信事業者に対し、契約時における実効性のある本人確認の実施を推進するとしています。
本人確認の強化は時代の流れだと思いますが、マイナンバーカードの公的個人認証サービスに一本化する方針ということで、ちょっと炎上気味のようです。現在の eKYC の免許証などの券面撮影、厚みの撮影といったやり方は廃止される方針とのこと。顔写真がない本人確認書類については、事業者側がすでに廃止について動いていますね。方針としてはそういうこととして、実際の移行はそれなりの時間を要すると思うんですが。
モトローラモビリティジャパンは、Android スマートフォン、Moto G64 5G を発表しました。モトローラのスマートフォンとしてはミドルレンジを担うモデルで、従来モデルと比較して画面解像度がフル HD プラスに拡大、120Hz のリフレッシュレートに対応、ステレオスピーカーを搭載し、ドルビーアトモスに対応します。アウトカメラは光学手ブレ補正対応の5000万画素のメインカメラと、200万画素のマクロカメラのデュアルカメラ、暗い場所など、手ブレが起きやすい環境でもクリアな写真、映像を撮影できるとしています。夜景を明るく撮影できるナイトビジョンのほか、パノラマ撮影やマクロ撮影にも対応します。搭載 OS は Android 14。チップセットはメディアテックのディメンシティ7025。メモリー 8GB。ストレージ 256GB。ディスプレイは 6.5 インチ。30W の急速充電、防水防塵、お財布携帯に対応、マイナンバーカードの読み取りにも対応し、マイナカード搭載にも対応予定とのことです。
搭載チップセットやカメラの性能などが FCNT のアローズ V2 に少し似ているので、部材の共通化はあるのかもしれないなと思いました。G52J から G53 にモデルが変わった時、事実上のスペックダウンで直接の後継機種ではないということで併売されていた時期も長く、 G53 はちょっと影が薄かった印象です。今回はミドルレンジとはいえスペックを引き上げて、あまり見劣りしない感じになりましたね。一つ気になったのが、これまでは G52JG53J、G53Y と末尾にアルファベットがついて日本向けの独自仕様になっていましたが、今回は末尾にアルファベットがないようです。何かこれまでと違いがあったりするのだろうかと思いました。今回のニュースは以上です。
今回489回ということで、いよいよ500回が見えてきました。急遽お休みさせていただいた関係で当初の想定からずれ込んで、9月上旬に500回到達の見込みです。
今のところは現状の想定通りに配信できると思いますけどね。現状では特別なことをする予定はない感じです。
身の丈を考えたら、結局何かできるということはないんでしょうけど、とりあえず直近の目標として500回到達、そこから先のことはその後に考えようという感じです。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。